はい、ケイスケです。今回は、究極のね、単語暗記術っていうことについてお話ししていきたいなというふうに思います。究極の単語暗記術なんですけども、まあ、前回ね、ちょいちょい、触りの部分っていうかね、少しずつぐらいはお話ししていたとは思うんですが、今回に関しては完全版ということで、すべて教えていきたいなと。正しい単語の暗記の仕方というのを、まあ、事細かに、手取り足取り教えていきたいと思います。はい。で、これはね、まあ、まず条件が一つあります。条件が一つ。2週間。2週間っていう時間を使って、そうですね。2週間を使って、もう一切英単語以外やらない。これを心に誓った上で、この、音声を聞いてください。この2週間英単語しかやらないっていうような条件をつけてちゃんとやらない限りは、英単語は、まあ、まず完璧になることはないんですよね。なんでかっていうと、まあ、隙間時間でちょいちょいやったところで、ちょいちょいやったところで進む量っていうのは結構たかが知れてて、結構ね、途中からグダグダしてきちゃうんですよね、勉強自体が、英単語の。で、結局やりたい量っていうか、やらなきゃいけない量っていうのをこなしきれずに、なんか受験当日を迎えてしまうみたいなことがほとんどの凡例なんで、まあ、本当にこれ取り組むのであれば、2週間、まあ最速で1週間ですね。一切英単語の勉強以外は、英単語以外の勉強はしないよと。いうのを、肝に銘じた上で、取り組んでください。これしっかり取り組んだ人は、英語の偏差値が1週間で、15とか上がったとかね、20上がったって人はザラにいましたね。で、これやった人は本当に確実に結果を出してるし、英語が得意分野に変わりました。それぐらい圧倒的な、まあ、スキルというか、力が身につくっていうような、メソッドなので、これを本気でね、やっていくことが、まず大切だなっていうふうに思います。はい。じゃあ具体的に、どういうふうにやっていくのかっていうことを、説明していきたいと思います。2週間英語しかやらない。この理由はもう先ほど説明したと思うんですが、英単語を中だるみ、英単語をやることによって、まあ、隙間時間に英単語をやるということで、まあ復習も含めてね、結局、まあ、やる時間がそんなに取れてないから、まあ、結構ダラダラしてしまうと。で、結局覚えられてないという状況ができてしまうんだよと。まあ、これをなくすために、ちゃんとしっかり取り組んでいきましょうねっていうことなんですが、2週間しっかりやっていきましょうと。で、早く終わってしまった人は1週間で済むんですけどね。これは本気度です。自分の本気度で、どれだけ本気でやるかどうかが、鍵になってきます。はい。で、まあ、じゃあどうするんだと、いうことなんですが、まずどのレベルまで英単語を仕上げるかっていうことを、あなたにお伝えしたいと思うんですけども、まあ、基本的にはまずアップルって聞いた瞬間に頭にリンゴって同時にね、日本語が浮かぶと、プレイと言ったして、聞いた瞬間にするって頭に浮かぶ、演奏するとかするって頭に浮かんだり、ランって聞いた瞬間に走るって同時に頭に浮かぶ。この状態を英単語で作らない限りは、あなたが覚えた英単語は試験では役に立ちません。試験の超緊張した状態で、ね、本当に緊張していて、一年の集中体制がね、かかったテストで、本当に、本当にあなたは能力を出し切ることができると思いますか？これはですね、あなたが思っている以上に出せないんですね。ほとんど受験生がそうです。センターの当日で、ね、実力を出し切れずに、普段180点取ってる子が120点の台を取ってしまって、普段130点台取ってる子がね、90点台、80点台取ってしまうと。いうことでザラにあるんですね。じゃあこれ何が原因なのかってことなんですけども、まあ知識が安定してないからなんです。少し緊張してしまうような状況に持ってかれてしまうと、それが点数に大きく反映されてしまう。単語を思い出せない。ね、後で回答を見たときに、ああ、それだと。試験が終わった瞬間に答えが思い浮かぶ。このような状況っていうのは、もしでも体感したことがあると思うんですね。なので、しっかり、そこのところをカバーしていくということを、意識してやっていきましょう。はい。では、具体的に、まずどのレベルまで仕上げるか、そしてどれくらいの期間でやっていくか、この2つはお伝えしました。 2週間でやっていくよと。2週間で、2週間英単語しかやらないよと。そして、ran、apple、play など、あのようなね、超簡単な基礎的な単語と同じぐらいのレベルで、うーんって一度も考えずに、考える時間、思考を一切挟まずに、頭の中に、単語の意味が浮かぶ。そういった状況を作っていこうと。この2点をまず頭で押さえておいてください。次。やり方です。まず、徹底してやってほしいのは、家の中でも外でもこれは大丈夫ですが、机の前に座った状態でやらないでください。座ってやらないでください。じゃあ、どういう時にやるのというのは、まあ、電車通学中とかでもいいですし、登校中歩いてる時でもいいです。休み時間でも、いつでも何でもいいです。時間は問いません。とにかく歩きながらやってください。歩きながらやってください。歩きながらやってください。これを徹底してください。歩きながらやることによって、体の血、ね、血中の、まあ、体中のね、血液っていうのが全身に回って常に脳みそがフル回転の状態を維持することができます。さらに歩くことによって、疲労がね、本当に、まあ、かなり遅れてやってくるっていうか、ほとんど疲れずにやることができます。なので、頭はもう英単語を拒否してたしとしても、体が勝手に歩くことによってね、血液の循環が良くなって回復してるんで、まあ、かなり、なんだろう、集中力が増すっていうかね、本当に覚えやすくて、まあ、よく、これ見たことある人は分かると思うんですけども、見たことある人は分かると思うんですけど、まあ、かのドラゴン桜という漫画がありまして、東大を目指していく漫画なんですけど、東大をね、目指して落ちこぼれが、桜井先生っていうのに教わりながら、大逆転をしていくっていう、漫画。まあ、ドラマ化もされてますね。っていう作品があって、まあ、あの作品では、基本的に、まあ、よく数学とかも、なんだろう、卓球形式じゃないけども、なんか何足す何足す何はみたいな感じで言ったら、何々にみたいな感じでパーンって返すみたいな、体動かしながら卓球形式で、一人、友達と対面形式で、問題に対して速攻で答えていくみたいな。体を動かして、答えるときはスマッシュみたいな形をする。スマッシュをするときのように手をすって、ラケットを振るかのように、体を動かしながら答えていくみたいな感じですね。まあ、それと同じで、あそこにもメリットが書かれているんですが、基本的に体を動かしながらの方が人は、何かを覚えるときは、覚えやすいです。なので、まず歩きながらやる。これを徹底してください。次。メソッドとしてはもう一つ。これはこの前話したと思うんですけども、1日の間、24時間の間、自分が1日起きてから寝るまでの間は、その一冊の単語帳は、どんどんスタートからやってったなら、最後まで、つまり、寝るまでの間は、範囲に関してはね、進み続けて大丈夫です。覚え続けて大丈夫。例えばね、ターゲット1900だったら1から1900あった時に、まあ1からね、今日はね、120まで覚えられたんだよって思ったら、違う、夕方までに120まで覚えられたと。したら、そのまんま、あなたは120から、220まで、進んでいいんだよということ。まあこれ当たり前のことですけど、ほとんどの受験生が勝手にやってることですね。1日の間だったら、まあ、必ず、どんどん進んでいきましょうと。先に進んでいきましょう。ね、分野進んでいきましょう。これが、1日のルール。次は、2日目。次、1日経ってしまったら、ね、24時間以降、つまり、48時間週目ですね。に入ってしまったら、これに関しては、設定をリセットしてください。つまり、起きて、寝て、また起きて、なったら、その瞬間に、昨日1から220まで覚えたとしても、221からスタートするのではなく、必ず1からまたリセットしてやってください。必ず1からリセットしてちゃんと勉強をしてください。これはルールです。あなたはエビングハウスの、忘却曲線って聞いたことあると思うんですね。人っていうのは1日のうちに、その確か、そうだな、76%ですね、の記憶を喪失するんですよ。忘れてしまう。それぐらい人っていうのは記憶できない人間なんです。記憶できない動物なんですね。なので、 まあ辛いこととかいろんなことあった時にそれいつまでも覚えてたら結構精神的にもやれてしまいますし、忘れる動物だからだか、忘れる動物だからこそ前に進むことができる。なので、人間っていうのは結局忘れやすくできてるので、しっかりそこは把握した上で、勉強していきましょうと。なので、しっかり1日経ったらリセット。1からまた覚え直していくということですね。それじゃあ同じように毎日1から220までずっと繰り返しちゃうじゃんと。ずっと同じ勉強を繰り返しちゃうじゃん。どうすればいいの？っていうかもしれないですけど、ありえないですね。それはありえないです。なぜなら、繰り返してれば繰り返すほど単語にをね、答えるスピードっていうのが速くなってきます。例えば、ね、アップル、リンゴ、ラン、走るぐらいのペースで前は覚えてたものも2日目になったらアップル、リンゴ、ラン、走るみたいな感じでどんどんどんスピードアップしていくわけです。当然、わかりますね。1から220までやった単語なんて、ものの数分で復習は終わります。なのでそれをしっかり意識して、2日、1日単位で、しっかり前に進んでいくが、2日目以降というかね、日にちが切り替われば、単語帳はまた1からしっかりやっていくと。で、僕のやってる、教えてる生徒たちっていうのは基本的に、1週間から2週間の間で、だいたい、単語を、ターゲット1900ならターゲット1900を1周するのに30分で1周できるっていう状況が作れます。なので、ちょっとした隙間時間で単語の全てを確認することができるみたいな状況が作れるんで、ね、これ、すごくないですか？時間が経った後すごいと思うんですよ。本当にね、復習に時間がかからない。そして短時間で、ね、単語を思い出すことができる。っていう形で、かなり効率的なんですね。だから受験期後半になればなるほど、まあ、みんなにとっては、他の人にとってはかなりリードできる。だって、他の人はエッセラコッサラと、ね、20分、30分、まあ、中には1時間から2時間かけてね、単語をちゃんと勉強しながら、英語をやっていく人がいると思うんですよね。でもあなたはたった30分復習に時間をかけるだけで十分なんだよっていう状況が作れるので、この勉強法は無敵なんですね。じゃあこの勉強法をさらに効率よくやっていくために必要な要素を最後に、これも聞いたことあると思いますが、改めて言います。見開き1ページごとに、単語レベルを完成させてください。見開き1ページごとに単語レベルを完成させてください。これは、例えばターゲットだったら1からそうだな、9とか、まあ9単語ずつぐらいとかね、12単語ずつぐらいとかね、そんぐらいのペースで単語が書いてあるはずなんです、単語帳に。で、その見開きに載っている、単語をね、覚えるときは、全部 LAN とか Apple とかと同じレベルまで見開き1ページをまず完璧にしてから次の見開き1ページに行ってください。わかりました？ OK ですか？要するに、見開き1ページをしっかり完璧にすると。見開き1ページを、その LAN とか Apple とかと同じぐらいのレベルまで引き上げる。パンパンパンパンパンパンパンパンパンぐらいな感じで全部言えるようにすると。ね。それぐらいのレベルに見開き1ページを仕上げていく。そうすることによって、次の、見開き1ページに進めると。これを繰り返してどんどん前に進んでいくって感じになります。じゃあ、これ、具体的に、ね、前の音声聞いてる人はね、1単語1単語どうやって覚えていけばいいのってことはもう分かってるはずですね。見開き1ページを完璧にする方法っていうのはもう学んでると思います。これに関して言うと、1からね、12まで単語を覚えてて、1の単語は、ね、普通は、英語を見た時に日本語答えられると思うんですけども、ね、英語を見て日本語答える。英語を見て日本語答えるって形で、1番、2番、3番って振られてる。ますよね、番号が。なので、1の単語知ってたね。2番の単語、はい知ってた。3番の単語、はい知ってた。4番の単語、あ、わかんねえわかんねえってなったら、すぐ答え見てください。考える時間なんかいりません。少しでも迷ったり、少しでも出てこないと思ったらすぐ答え見る。すぐパッて答え見て、確認して、すぐパッて閉じて、で、また赤シート内で隠すと。それでまた1からスタートなんですね。これは1から。間違えたら1からスタート。間違えたり詰まったり、すぐ出てこなかったらまた1、ね、答えを確認してからすぐ1に戻ってスタートすると。これ徹底してください。ね、1に戻る。で、最終的に見開き1ページを1からスタートして12まで連続でちゃんと言い切れたら次のページ行くみたいな。じゃあ次は13から24まで、ね、1回も止まらずに全部言えるようになるまでやっていくよみたいな感じで、間違えた瞬間にすぐも、ね、元の位置に戻っていくよみたいな感じで、取り組んでみてください。じゃああなたの中で、生じている疑問を最後にね、解決だけして終わりにしたいと思います。 それは、英単語は、まず、英語を見て日本語が答えられれば OK です。英語を見て日本語を答えられれば OK です。なので、すべて日本語を答えられるようにしてください。これはなぜかっていうと、基本試験ではね、長文読解って形で、日本語を読めないと話にならない部分があるんですね。なので、書けるようになるのは後からっていうか、まあ、単語帳を毎日っていうかね、単語帳を1週間か2週間で仕上げたときに、だいたい30分ぐらいでね、復習できるようになるわけですよ。1冊の単語帳がね。で、その状態をね、なんか3日に1回とかね、1週間に1回30分単語の復習みたいな感じで30分で1周するみたいなことを毎日やってたら、それを毎日しっかりやることによって、まあ、結局目が慣れてきて、基本的に最後の方とかね、別に単語の練習とかしなくても、何回も見てて、見慣れてるから、なんか自然と勝手に単語を書けるようになってたりするんですよね。なので、英単語っていう、英語をね、スペルを書けるようになるっていうのは、後々できるようになるんで、なので、英語のスペルは覚える必要ないです。後から覚えられるんでね。なので、まず日本語をしっかり覚えていきましょう。次。よくある質問として、派生語とかね、なんだろうな。例えばね、まあ、そうですね。副詞とか形容詞とか、名詞版の単語ってあるじゃないですか。なんか語尾が変わるっていうか、ty だったものが ace とかね、ly とかに変わったりね。ああいったもの？そうそうそう。ああいった、名詞として単語帳には載ってるけど、派生語で副詞とか形容詞とかあるじゃん。っていうふうに思ってるかもしれないんですけども、これに関しても覚える必要はないです。ね、単語帳に載っているタグと1900なら1900語を覚えれば OK です。なんで？っていうふうに思ったかもしれないですけど、派生語っていうのも英単語にいろんなものに触れていけば触れていくほど、だんだんだんだんどういうふうに変化すれば、どれになるか、つまり、ね、形容詞ならこんな特徴がある、副詞ならこんな特徴がある、みたいな特徴がだんだんだんだん分かってきます。これ語尾によって特徴決まってるんで。しかも出てくる回数によって長文読解っていうか、過去問で長文読解やらせるんで、過去問で長文読解やってるうちに勝手に能力ついていくんですね。なので、そういった部分がしっかりあるんで、まあ、派生は覚える必要ありませんよと。後々問題解いてるうちに慣れてきて、だんだん覚えられるようになるんで、これも後から知識がついてきます。なので、あなたがやるべきことは、今言われた勉強法で、ね、1から12までの見開き1ページを、ね、高速で1から順番に全部言えるようになるまでまずやると。間違えたら1に戻る。次に見開き1ページが終わったら次の見開き1ページにどんどん進んでいきましょうと。が、しかし、次の日になってしまった場合、朝起きてから寝る、そしてまた朝起きるっていうふうに次の日、睡眠を一度挟んだら、ね、ゼロに戻してくださいと。設定をゼロに戻して、見開き1ページどんどん進んでいって、昨日は1から20ページまでできたっていうふうに思ってても、必ず朝は次の日起きたら1からスタートしてください。そして、昨日の復習地点まで全部、ね、よどみなく、一回も単語を間違えずに、最後まで言い切れたならば、どんどんまた進んでいってください。どんどんまた見開き1ページ進んでいってください。ね。日にちを超えるっていうことの作業が一度、作業、自分のね、単語を覚える中に入ってしまえば、日にちを超えたらね、単語を覚えてるんだけど、日にち超えたら必ずリセットして1からやりましょう。1ページ目からやりましょうって話ですね。そうじゃない限りは、1日の中では、見開き1ページずつどんどん進んでいけばいいよと。いう話になります。そして最後は歩いてやっていきましょうねと。歩きながらやりましょう。体を動かした方が血液の循環は良くなります。そして心の状態としても良くなる。そして脳みそもフル回転になる。これをしっかりやる。そして最後、1週間から2週間、つまり、ターゲット1900かな、1900で1900を全部、1から1900までよどみなく、ね、1つも1回も噛まずに言えるようになるまで、できない限りは他の教科に手を出してはいけないってことを誓ってください。この一つでも守れない限りは、勉強法として成り立ちません。全然意味のない勉強法になってしまうので、一切やらないでください。もしも本気で英語の偏差値を上げたい、もしも本気で英単語を、バリバリ覚えて、ね、語彙力ってものを増していきたい、そう考えているのであれば、あなたはこの勉強法を一つもたがうことなく、しっかりと実行していく、完璧に実行していく、これが必要になってきますので、しっかりこれを実行して、やってみてくださいと。はい。ということで、今回の、完全版最強の英単語暗記術についての、音声を以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。